ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、12月10日から16日までは北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。日本国民が拉致問題をはじめとする北朝鮮による人権侵害問題について理解を深めるため、日本各地でさまざまな行事が実施されます。日本政府は12月11日の日曜日に東京の飯野ホールで拉致問題シンポジウムを開催しました。米国、韓国から講師を招きし、拉致被害者ご家族も参加し、活発な議論が行われました。開催の模様は後日この番組でご紹介します。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今日は拉致問題にかかる最近の動きをいくつかご紹介します。まず11月18日と19日、野田佳彦内閣総理大臣はインドネシアのバリを訪問し、日 ASEAN 首脳会議、 ASEAN プラス3首脳会議、日本メコン地域諸国首脳会議、日中韓首脳会議および東アジア首脳会議に出席しました。野田総理はこれらの首脳会議の機会を捉え、参加各国に対し拉致問題の解決に向けた協力を依頼しました。また日 ASEAN 首脳会議の議長声明には、拉致問題などの国際社会における人道上の懸念に取り組むことを奨励との文言が盛り込まれました。次に、現地時間の11月21日、ニューヨークで開催中の国連総会第三委員会において、日本と EU が共同提出した北朝鮮人権状況決議が7年連続で過去最多の112票の賛成多数により採択されました。この決議は北朝鮮におけるさまざまな人権侵害に強い懸念を表明し、北朝鮮に対しすべての人権と基本的自由の尊重や拉致被害者の即時帰国の実現を含めた拉致問題の早急な解決等を強く要求しています。この決議案は今後、今月の国連総会本会議で採決に付される予定となっています。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学 泉はじめ教授に解説していただきます。12月12日米国ロバート・アインホーン特別顧問の訪韓について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近ロバート・アインホーン、拡散防止軍備管理、米国政府の特別顧問が、韓国を訪問いたしまして、12月5日には記者会見をいたしました。そこで、アインホーン特別顧問はまず最近米韓関係がより強化されてきているということを強調いたしました。確かに10月に、ミョンバク大統領がアメリカを公式訪問、国賓として訪問をいたしましたし、11月の末にはクリントン国務長官が韓国を訪れまして、プサンドの国際会議に出席し、その機会にイ・ミョンバク大統領、そしてキム・ソンファン外交通商部長官と会談をするということがあったばかりであります。そういうお互いの訪問というものを通じて、今米韓関係というものをより強化していくということで、米韓両国は一致しているということでありますが、特にアインホーン特別顧問は、米韓の密接な協力というものがこれまで その朝鮮半島問題だけではないんだと、朝鮮半島問題のみならず、グローバルイシュー、全地球的な、範囲での問題についても米韓両国の密接な協力というものが、現在進んでいるということを大変強調いたしました。その一つの象徴的な例がイランの、核開発問題についての米韓の協力ということになろうかと思います。アインホーン特別顧問は最近イランの核開発というものがさらに進んでいて、ある種の切迫感を持っているということを明らかにしました。おそらくイランのウラン濃縮プログラムというのはほとんど 20% 程度の濃縮にまで現在進んでいると考えられる。ということはこれがさらに濃縮度が進む、高濃縮ウランになれば、そのまま核兵器の開発ということに結びつくわけでありますので、大変な我々としては危機感を持たなきゃいけない。そういう中で実際アメリカは11月21日にイランに対しての追加制裁を発表したばかりでありますが、アメリカからしますとアメリカの努力はもちろん重要なわけでありますが、イランの核開発を阻止するというためには国際社会が明確で統一された、一つの声でそのメッセージを発するということが非常に重要であると。そして、さまざまなプレッシャーを圧力を、イラン政府にかけていくことももちろん重要と、それは、イラン政府がこの核問題についての交渉に、真剣に取り組むように、そちらの方向に誘導するためにも実は圧力というのが非常に重要である。で、もちろんこの点について、韓国が十分な協力をしているということをアインホーン特別顧問は評価をいたしました。おそらく今アメリカからしますと、韓国が現在イランから石油を輸入しておりますが、その量を減らして、それをもってイラン政府にプレッシャーをかけ、イラン政府が核開発の放棄という方向に今向かっていけるように、そういう方向に韓国政府がさらに努力してくれることを、期待しているということを、今回、アインホーンは強く示唆したと言ってよろしいかと思います。アインホーン特別顧問の、訪韓のもう一つの大きな目的というのは米韓の原子力協定についての、協議であったということになります。現在の米韓の原子力協定は2014年に期限を迎えることになりますので、 まあ、その後継の協定を、まあ、今締結するため の, その内容についての協議が進んでいると。iPhone 特別法はもちろん新しい後継協定を、まあ、作っていく際には原子力の平和利用に関しての米韓両国の協力のレベルを拡大していくと、まあ、それが大きな方針であることを明らかにいたしましたが、まあ、同時に今韓国が強い関心を示していると言われております韓国自身の、まあ、ウラン濃縮あるいは再処理をしてプルトニウムを生産するという、まあ、この問題について、まあ、記者会見の質問がありましたがあえてアインホン特別顧問はそれについて言及をしませんでしたので、まあ、やはり米国としてはですね韓国がウラン濃縮の技術を持つことについては反対であるということを強く示唆したと思います、まあ、それは現在北朝鮮がウラン濃縮を進めているわけですがこれを何としても止めようというのがアメリカのみならず韓国もあるいは日本も一致した見解でありますので北朝鮮にウラン濃縮を放棄させるためにも韓国自身がウラン濃縮という選択肢を放棄することが重要であるということは明らかであろうかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんの義理のお姉さん市川隆子さんからのメッセージです。このメッセージは本年10月20日に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それではお聞きください。
しゅうちゃん元気ですか？今日10月20日はしゅうちゃんの誕生日ですよね。おめでとう。57歳ですね。34年もの長い間北朝鮮での生活を強いられ日本人なのになぜと本当に腹が立って仕方がありません。それ以上に我が国日本の不甲斐なさに憤りを感じています。私以上に、しゅうちゃんほか、拉致された日本人全員、さぞ悔しい気持ちでいっぱいですね。過去8人の日本の総理大臣に直接会い、頭を下げてきているのですが、本気なのか、真意がわかりません。今度こそは、日本人全員を奪還してくれるに違いないと、望みをかけては、いつもいつも裏切られてばかりで本当に悔しいです。10月8日にも上京して総理にお願いしてきました。条件が整えば北朝鮮に行くと言ってくださいました。本当に一日も早く、一刻も早く連れ戻してくださいと頼んできました。長男の正一を覚えていますか？その正一が韓国へ行き、反問店で北朝鮮側に足を踏み入れることができたそうです。心の中で、周一おじちゃん、早く帰ってきて、と人知れず泣いていたそうです。私たちも昨年の11月、韓国へ行き、周ちゃんのいる北朝鮮へ向け、風船に大きな字で、必ず息抜けと書いて飛ばしてきたんですよ。すぐそばまで来ていたのに、助け出すこともできない自分に腹が立ち、悔しさでいっぱいでした。これからだんだんと寒くなりますね。そちらでの生活を思うと、身も心も凍りつきそうです。極寒の地での34年間、 早く暖かい鹿児島で生活させたいです。毎回毎回必ず助けるからねと言って嘘つきだね。本当に本当にごめんね。花森かおるちゃんは鹿屋市市議会議員で一刻も早く周一を取り戻して再会を果たすべく奔走してくれていますよ。ありがたい限りです。一成小学校は廃校となり、もびきへ通学バスで紀北小学校へと通っています。一成中学校は紀北中学となり、もびき方面の中学生が通学バスで一成の方へ帰っています。紀北町は鹿屋市と合併しました。早く帰国させてあげたい。ただそれだけです。強気の一年で必ず必ず生き抜いてくださいね。体に気をつけて過ごしてくださいね。また電波に乗せて流してもらいます。姉さんからでした。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんの義理のお姉さん、市川隆子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは、1976年のヒット曲、稲葉明さんの「分かってください」です。横田めぐみさんのお母さん、横田早紀江さんは、この歌にめぐみさんとの思い出があります。めぐみさんが拉致される1ヶ月ほど前のある日、洗濯物を畳んでいる早紀江さんの耳に、ラジオからある曲が流れてきます。歌詞の名前を聞いておいて、という早紀江さんの頼みに、めぐみさんが後で、稲葉明さんって言ってたよ、と歌手名を答えてくれたと。早紀江さんとめぐみさんは、後日二人で、分かってくださいのレコードを買いに行ったといいます。それでは、お聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中稔さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても 拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。